聖書が日本語で書かれたものでないということはどなたも知ってらっしゃると思います。英語で書かれたものでもありません。ドイツ語で書かれたものでもありません。旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語で書かれています。それもずっと昔のそれぞれの時代のヘブライ語とギリシャ語です。その専門家たちが、まあ、私たちももちろん一応それらのものを牧師になるためには勉強をして自分なりに読めるようになるんですけれども、そして自分なりに訳してみたりするんですが、私たちが礼拝で使ったり毎日読んだりするきちんと本になっている聖書協会の聖書というのは、学者の人たちが集まり何年もあるいは20年ぐらいかかって準備をして今あるような形になるわけです。聖書を開いてご覧になると分かるように、細い小さい活字で書いてあるところはギリシャ語の部分を訳したところです。いろいろ工夫がしてあるんですが、私が読むと工夫しすぎかなという気がするところもなくはありません。でもいろいろとその意味を考えてみると面白いんです。その段落ごとにゴシック活字で短い見出しのような言葉が書いてあります。今日のところだと3つもの段落に3つも題が書いてあって、天の国で一番偉いもの、罪への誘惑、迷い出た羊の例えと3つあると、さあこれはどう考えたらいいのかな。これは聖書にありません。聖書の翻訳をした人たちがつけた込み出しです。ですからいろいろ気軽にそれを変えてはよくないと思いますけれども、自分なりに変えてみるといいだろうと思います。例えば今日この3つの箇所、3つの段落の箇所を私たちは日曜日の今日の日課として、聖書日課として与えられているわけですから、この3つの込み出しを統一する込み出しをつけたらどうなるかということになります。私がつける題は大きいものと小さいものです。大きいものという題をつけたのは訳があります。この翻訳は偉いという言葉を使っているんですが、天の国で一番偉いのでしょうかと、誰が一番偉いのでしょうか。偉いというふうに訳している単語はもともとのギリシャ語の聖書を見ると一番大きいと書いてあります。一番大きいものは誰でしょうか。この大きいもの、もう一つは小さいもの、子供のように小さくなるもの、小さいもの、小さい羊、この二つが対比されているんですね。この二つが対比されていると、天国で一番大きいものというのは何か、最初の段落、大きいものは小さいものをつまずかせる、第二の段落、そして小さいものをこよなく愛するのは羊飼い、良い羊飼いのイエス様ということで、大きいものと小さいものという大きな表題をつければ、ここでは小さいものが 中心のテーマになっているのだということがよくわかります。日本語で考えてみてください。小さいもの、小物ですね。小物というのを国語辞典で引いてみると、身分の低いもの、侍に仕える身分の広い低い従者などと書いてあります。これは小さいものと、人に当たるものという字を書いて小物と呼びます。もう一つ小物を引くと、小さいもの物という、そういう小物もありますが、これは化粧品やなんかの雑貨小物の類でして、人とは関係がありません。じゃあ大きいものにあたる、大きい人にあたる日本語の熟語を調べてみるとどうなるでしょう。あの人は大物だ、どういう漢字書きますか。もうこれは難しい、テレビのあのクイズ番組に出てくるようなものじゃありませんね。誰でも書けますね。大きな仏と書くんです。面白い書き方してるねと僕改めて思いました。偉大な人物、人物も人物物と書くんです。小さい方は小物と書いて、にずっと人間である、小物、小物と書けば小さいものに過ぎないというふうになるのに、人間になると大きなものは大物になるんです。偉大な人物になるんです。イエス様についていった弟子たちの中にも、いや、この先生についていったら一角のものになるだろう、その一角のものになるには、大物になるのにはどうしたらいいんだろう、どういう人が天国で大物になるんだろうと考えたんです。大物って考えてください。僕はうまい日本語にしたと思いますね。人は大きくなればなるほど物になる、物になるんですよ。物になるってのはいい言い方ですが、人は大きくなればなるほど物になるというふうに、ちょっとアクセントを変えると意味が違ってくるのにお気づきになるでしょうか。大きくなればなるほど、人物になればなるほど、人でなくなって物でなっていくんです。物になっていくんです。人で割ることを忘れますね。もちろん私たちがテレビを毎日見ていても、テレビの中で小物が、いや、なんでそんなようなことをしちゃうのかなと、変な葉っぱ吸ってぼーっとしながら自動車を運転して事故を起こして逮捕されるって、どうしてそういうことになっちゃうのかなと思いますけど、大物と呼ばれる人たちがいろいろ問題発言をしたり、あるいはすぐには問題にならないんだけれども実は大変問題なんだというような生き方をしているのに出会うんです。大きくなるというのはきっと心配なことでしょう。天国では誰が大物ですかと質問した。この大物願望が弟子たちの中にあったんです。先週の日課にあったところでしたけど、マタイの16章、イエス様のことをあなたこそ神の子メシアと信仰告白をしたペテロに向かって、あなたはペテロ、岩、 私はあなたの上に教会を建てようと言ったら、ペテロは早速大岩になったような気分になりましたね。大岩さんという名前の方があったら失礼します、でも大岩になった気がしたんです。イエス様が、私は自分のこの生涯定められている道をずっと歩いていくなら、最後はあなた方人間の罪のために捕らえられて十字架にかかって死ぬことになるという受難予告をなさったら、そーっとイエス様のところに来て、大物ですから他の人にそんなこと任せておけない、これを大物大岩と言われた自分がイエス様に言わなきゃならないと思って、そーっとイエス様のところに行って、そんなことがあってはなりませんと申しました。イエス様の厳しいお言葉が返ってきた。サタンを退け、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。大岩だと思うと間違いなんだよ。岩と言ったってお前は所詮小岩なんだ、小さい岩なんだ。その小さい岩の上に教会が立つということを、あなたは謙虚に恐れおののいて受け止めなければならないだろう。ルターをはじめプロテスタント教会がこのイエス様のお言葉に従ってペテロを岩と、教会の岩と考えるときに、プロテスタント教会はこの岩を小さな岩と考えたと思います。ペテロの信仰と理解をするんです。それは決してペテロには身についた実力ではない、神様から日ごとに与えられる救いの信仰が教会の岩なのだというふうに考える、そういう考え方になっていきました。でもその後でも弟子たちは、今日の日課にあるように、天国では誰が一番大物なのですかと聞いているんです。物になりたい、私たちみんなどっかにそういうところがあるんですね。大物になりたい、私の一言で人が動くような存在になりたい、号令かけたらみんなが従うようになりたい、みんなが反対してても私の意見なら通っていくっていうのは、そういうものになりたいという、そういう大物願望というのが我々の中にありはしないでしょうかね。そこでイエス様は子供をそばに寄せてきて、この人が、このようなものが神の国に入る、小さい子供が立派でしょうか、小さい子供だって決して立派とは言えません。悪口言います、喧嘩します、嘘つきます。かわいい喧嘩、大人から見ればかわいい嘘かもしれないけど、いろいろ子供たちも問題抱えています。でもそれはある意味で言うとあっけらかんですね。そのままです。小さいものだっていうことをそのまま自分で承認してるんです。子供たちは善人だと言えないんですよ、もちろん。でも子供たちに悪があっても、子供たちはあるままの自分たちの小さい姿を生きている。そういう姿をイエス様は、天国はそのようなものだ、 人も小さいもの、小物でいいんだ。天国に神様の前であるがままの姿、罪の姿であれば神様の前にひざまずきひれ伏してお許しくださいという姿、ちょっと何かいいことしたらば神様お目に留まったでしょうか。祈って神様に感謝をする姿を、それが小さいものなんです。日本語でいう人を表す方の小物は、命令に従ってその通りに動く人ですね。侍言葉ですが、ご主人の侍の命令に従ってこれを持って行列の3番目に立てと言えば、なんで俺が3番目だって言わないんです。3番目に立ってその旗印か何かを持って黙って歩いていくんです。帰りはお前は荷物を担いで列の一頭後ろで荷物担ぎをして帰ってこいと言われればその通りにするんです。でも少し前のことを書いた小説を読んでも、小物はみんな立派な人たちじゃないです。ご主人の見えない影でいろんなことをしてるんですが、悪さをしてるけど、ご主人の侍たち大物のように嘘をついて取り繕うことをしません。大きく見せよう、大きく見せようというのは、これは虚像ですよね。うつろな姿です。我々うつろな姿で生きてはいけない。小さいものをイエス様は立ててそうおっしゃった。2番目の段落、大きいものと小さいものの関係です。時々新聞に書いてありますね、職場の本音なんていうコラムがあったりしますが、読んでみると大体毎回事柄そのものは違うんですけれども、言ってることは同じですね。自分がやりたくないような難しい仕事を私の上司は私に言いつけます。で、私がなかなかできないでいると頭ごなしにみんなの前でお前はダメなやつだ怒鳴りつけます。これはパワハラではないでしょうか、なんて書いてある。次の週の同じコラムを見ると私の上司が言います。あれやこれや自分はあんまり仕事してる風に見えないんだけど、と言えば上司はお前たちにそう見えるだけで俺は陰で仕事をしてると言うんだけど、あれやこれやの仕事を部下の者たちに言いつけて、そしてそれが成功するといかにも自分がやったようにして部長や重役や社長のところに行って、これ見よがしに私はこんな立派なことを会社の役に立つことをいたしました、全部自分の手柄にしてる。こういう上司の下で一生懸命働こうっていう気にはなかなかならないものですね。職場の本音どうですか。大物、大きなものになる。イエス様これ見てるんですよ。言い方が違うだけですね。小さいものの一人でも踏みつけるようなことをする人はゲヘナの火に投げ込まれる。昔の言い方です。滅びる。そうイエス様言ってるんです。人間の間で大きなもの、大きな人、大物だという人はとかく、とかく人を踏みつけ、踏みつぶし、 自分が大物になっていくために人を犠牲にして顧みることがない、こういうものは神様の前で滅びることしかないであろうとイエス様おっしゃったんですね。マタイの福音書は10章ぐらいからずっと長いこと弟子たる者の生き方について語っているんですから、これは弟子たる者の生き方なんです。イエス様とコンフリクトしているわけですよ。でもこれが当時の教室なんですね。これでいいんです。率直に思ったことを質問してよかったんです。先生、天国では誰が一番大物なんでしょう。大物って言いなさんな、小さい子供見てごらん、あるがままの姿で良いこともすれば悪いこともする、あるがままの心を示しているではないか。一番偉いものを見てごらん、小さいものを足毛にし踏み台にし、その上に乗って良いことはいかにも自分一人でやったように、悪いことは全部小者たちのせいにするというようなことは世の中でいくらでもあるではないか。世の中の話ですよ。そんな大きい人、大物にあなたたちはなるなよ。あなたたちは天国で一番大きな人になろうと思ったら、神様の前で小さいものにならなきゃならないんだ。この大きな人、小さな人の大きな段落の結びに、イエス様はさっき子供たちが歌い読んだように、あの迷子の羊の話をなさいます。小さい羊、人間は大物だと言っているものも小さいもの、人たちも大人も子供も誰でもひょっとしたところで迷ってしまうもんだ。迷うっていうのはどういうことですか。神様から離れるということですね。で、これに羊の例えがよく合うんです。私は目が見えなくなってきました。8月の初めにとうとう障害者手帳の2級眼科の先生に勧められてもらいました。埼玉県内でタクシーに乗ると初乗りタダになりました。都内でタクシーに乗ると1割引きです。医療費の自己負担が全部タダになりました。でもよく見えてないんです。さっきも入道してくるとき、ああそうだなと思いました。どなたが座ってらっしゃるかななんて横を見る余裕はありません。前の方の聖壇を見てる余裕もありません。私はどこを見てたと思いますか。前に歩いている人の靴のかかとを見ていました。その靴のかかとに従って自分も、3人今日いましたから3人きちんとほぼ同感覚の感覚を取れるようにしながら壇に上がっていったんです。羊という動物はそうだったそうですね。羊は近眼だったそうです。前の羊のかかとしか見えなかったそうです。だから前の羊のかかとを見ている限りは一頭前に シェパードという犬がいますが、そうでなくてもいいんでしょう。犬がいて、一等先頭の羊はその犬のかかとを見て歩いていれば、羊は群れを作って歩きます。これが羊が群れを作って歩く習性の理由だと、ある生物学者に伺ったことがありました。ですから前のかかとを見てひたすら歩いているとそれでいいんですが、羊が脇を見てきれいな花が咲いていると思ってそっちに行ったっていうのは人間の作り事のような気がしますが、ひょっと脇にあるおいしい草のようなのを見てちょっと一口食べていこうかなと思うことはありえなくはないなと。つまり前を歩いている羊のかかとから目を離すな。そうしたら迷子になっちゃうんです。迷子の羊というのは羊飼いの仕事が多かったこのパレスチナの地方でよく起こった出来事だったと思います。そうすればある羊飼いは、いや迷子になってしまったらこれはおしまいだ、いずれ狼かなんかに食われてしまってもうこの群れに帰ってくることはない、雇い主には一匹迷子になって帰ってきませんでしたと報告する以外にないな、そういう背景を持っている世界でのイエス様の例え話です。一匹の羊が迷子になったら小さいものです。迷子になったら残りの99匹をそこに残しておいて、野放しに残しておくわけではありません。犬に守らせて、犬は周りをくるくるくるくるくるくる回って99匹を見守っているんでしょうが、羊飼いは良い羊飼いは迷子の羊を一匹を探すためにあちらこちら探し回って見つけて喜んで連れて帰ってくる。羊飼いというのはもちろんイエス様です。これは旧約聖書の昔から皆さんもよく知っている詩編の23編、主は私の羊飼いというあの詩編の歌に始まって、いろいろなところで羊飼いが羊と一緒に登場してくるんですが、この羊飼いは主は私の羊飼いと詩編にある通り、もちろんイエス様ご自身のことを考えて、あるいは神様と言ってもいいです。神様はひょっと迷子になってしまった迷子の小さいもの一人一人もお見捨てになることがなく探し回って見つけたらば喜んで連れて帰ってくださる。あなた方が大きくなろうとするものが足蹴にし踏みにじって踏み台にして自分を大きくしていこうと思っているときに、神様は一人の取るに足りない小さいものでも迷子になったら探し求め探し求めて見つけ出し喜んでくださる、これが羊飼いとしての神様なんだとおっしゃったんです。そして言外にこの一段落の結びには、あなたたちも天国で一番大きなものになろうと思ったらば小さい人になり、そしてできることならばこの羊飼いのように自分もまた小さな羊飼いになってごらんなさいと、そう弟子たちに問い返しておられるんです。ダメだな、相変わらずわしの言うことは分かっておらんな、天国で一番大きくなろうと思うなんてことなんだ、アホかお前は、 わからんやつはもう俺のそばにいる必要はないから出て行くがいいとおっしゃらなかった。そーっと羊飼いの例え話をして、この羊飼いのこの姿が素晴らしいなと思うなら、神様が小さいもの一人一人を見つめていらっしゃる神様の愛の姿なのだから、あなたたちも天国で小さいものになって、しかしより小さい者たちのためにこのように一人の小さな羊飼いになるように努めなければならないだろう。イエス様はあの今日の最初のところの答えにそうお答えになったんです。私がマルチン・ルターと言ったら説教が終わりになると昔ある神学生がそう言いました。マルチン・ルターキリスト者の自由もう終わりの方です。段落27、キリストが私に対してなってくださったように私もまた私の隣人に対して小さなキリストとなろう。小さい人になりなさい。でもできることならあなたたちも小さなキリストになりなさい。そういう生き方をイエス様は弟子たちに、弟子たる者の心構えとしてお教えになりました。私もなかなかそのようにいかないことですけれども、そのようにして小さなキリストになる信仰の歩みを一歩ずつ歩み続けていきたいと思っています。お祈りします。天の父なる神様、あなたは弟子たちの質問に答えて大きなものとなるのでなく小さなものとなるようにとお教えになりました。小さなものとなるだけではなくて小さなもののために小さなキリストになるようにともお教えになりました。どうか私たちの生涯の日々信仰を持って生きることを許されるならば、そのような謙虚な歩みを日々続けていくことができるようにお導きください。感謝をして主の御名によって祈ります。アーメン。